にちは。渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画です。医の深掘り第5弾は医療と法律問題に焦点を当ててお話を伺います。ゲストは北浜法律事務所外国法共同事業所属の医師であり弁護士でもある長谷部啓二先生です。長谷部先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは長谷部先生のプロフィールから伺います。長谷部先生は平成11年に大阪大学医学部を卒業し、いくつかの病院勤務。平成17年に大阪大学大学院高等司法研究科に進まれました。その後は医師と弁護士の二足のわらじを生かして、それぞれの領域でご活躍されています。平成24年から現在所属の北浜法律事務所外国法共同事業に所属とのことです。弁護士として訴訟や紛争解決、医療機関の顧問業務、院内研修会の講師をされており、年間90回の講演実績があります。また週2日は医師業務をなさり、週に1回から2回の当直業務もされています。著作物には訴訟に強いカルテ、看護記録の書き方、判例を踏まえたインシデント発生時の記録の書き方、病院における法律問題への対処など多数あります。それでは質問したいと思うんですが、医師になって5、6年経ってから法律を扱う世界に進まれているようですが、このきっかけというのは何かあるんですか？
もともと実は法律の世界には興味があったんですね。実は高校に入った時の第一志望は弁護士だったんですが、算数できて国語できないという典型的な医学部生なので、普通にそのまま理系行って医学部へ来たんですが、やっぱり医者になった後、ちょうどあの医療訴訟が盛んな時期です。平成11年で13年ぐらいから取り違え事件があって、で起労事件があって、でバッシングがすごく強かったんですね。でも、こんだけ一生懸命やってるのになんでかなと、っていうふうなのがやはりあって、でちょうどロールスクール制度が始まったので行ってみようという感じです。
医者の仕事には魅力は感じなかったんですか？ちょうど 5、6 年というと
面白かったです。医者の仕事だから今もやってますし、はっきり言って私は、講演でいつも言ってるんですが、私は医者です。弁護士資格がある医者です。
なるほど。
彼ら弁護士の言ってる論理にはっきり言うと全然同意ができない、同調できなかったので、でも反論もできなかった、でもそうするとでも反論したいんですね、なので彼らの世界に一回入ろうというのが一つの根拠です。
そうしますと先生にとっては医者の仕事の方がやりがいを感じる？
やりがいはですね、どっちも面白いです。これはもう医者は医者でのやりがいがある、弁護士は弁護士でのやりがいがある、達成感でいうと医者ですね、多分。
良くなったとか悪くなったっていう結果で、
結果も明らかですし、やっぱり患者さんからの感謝の数が違う。
なるほど。
弁護士がやっぱり受けられる依頼者の数って決まってるんですね、なので、でそれに一つの事件で1年かかる、2年かかるとなると、感謝の数も考えるとやっぱり医者の方がはるかに達成感はあると思います。
なるほど、そういうことですか。年間90回の講演というとかなりの回数なんですけれども、これらの講演のタイトルとか内容っていうのはもう大体同じような内容なんですか、それとも結構異なっていて？
テーマがいくつかあります。でインフォームドコンセントに関するその自己決定に関するものが中心にはなってきます。ここが一番薄い分野なんで、ですがそれもいくつかに分かれて、例えば説明をどこまでしなくちゃいけないのかというテーマで話したり、で認知症患者さんでどういうふうな形で、インフォームドコンセントをしていくのか取っていくのかとか、
そのインフォームドコンセントって我々は馴染みのある言葉ですが、視聴者の方だとちょっと分かりにくいんですけども、インフォームドコンセント、簡単に説明いただけると。
ですね、要は患者さんに十分説明して、その上で行われた患者さんの同意のことがインフォームドコンセントというふうな形になります。それを患者さんのそのからもらう同意ですねをどうやって取るのか、特に認知症患者さんが同意するって何なんだと、 というあたりを解析していったりだとか、はい、
その判断能力が十分じゃない方に同意を取るということの、はいまあ、問題点を、
はい、そうです。でそれとか、患者さんの権利と義務ですね、
はい、
権利があってさらにそこから派生する義務がある、うん、この辺もゆっくりの一つ一つ解説をしていったりだとか、うん、あとは記録ですね、
はい、
記録をどう書いていくべきなのか、うん、やはりちゃんと人に伝わる記録じゃなかったらいけない、
はい、
ここをどういうふうに書くと人に伝わる記録になるのか、
うん、
これはですね、実はあの法律家になって初めて分かったんですね、はい、法律家というか最後の弁護士が書く書面って非常にカルテに近いんです、
はい、
あの事実しか書かないんです、
うん、
逆に事実以外を書くと裁判官からすごい嫌な感じで思われるはずです。あの裁判官のやることはあの仕事が評価なんですね、
うん、
事実を評価するのは裁判官の仕事、うん、弁護士は事実を適時することが仕事なんですね、
うん、
なので事実をどう適時するか裁判官にどう評価してもらおうかという形で、うん、事実を書いていくんですね、きっちりと。同じような感じです、うん、やはり事実をそうすると書く方法というのがいっぱい習うんです、
うん、
でこれはカルテに使えるはずだというのでああのカルテの書き方っていうのを講演としてよくやってる感じです。
そうすると講演会は主に医療者、医者とか看護師さんとか医療系の事務の方を対象とした講演が多いですか？
そうですね、病院相手で、うん、あの医師ドクターだけの場合、看護協会だけということが、はい、看護師さんだけということもあります、
はい、なんとなくそのうち一般の方にもこうニーズがあるような気もしますが、
あの非常に話があの医療用語が乱れ飛ぶので、
なるほど、
あのこの資格で話をするとなるとなかなか難しいところです
ね。そういうことですね。前提として医療用語をちゃんと分かっている方じゃないと理解しにくい、はい、
しにくい
ことがあり得るってことですね、
はい、
率直に医師を含めた医療者っていうのは法律を分かってないなと感じるってことはありますか？
はい、あのもう先ほど言ってたインフォームドコンセント、うん、説明と同意からもう全然分かってないんだと要するにあのインフォームドコンセントっていうのは基本的には患者さんの、はい、要は選択、自分の治療は自分で決めるんだっていう自己決定権なんですね、
うん、
そこをですねドクターだとか医療関係者はみんなこれをどうあの説明だと思ってるんですね、
うん、
IC っていうのを全て説明という意味で取っちゃってる、はい、違うんですね、
うん、
説明、十分に説明したその上で行われた患者さんの同意、これがインフォームドコンセントなんであって、うん、
はい、
その前のその説明というところだけを取り上げている、
はい、
っていうことで、まあ、分かってないなと、
あ、なるほど、
思います、
はい、それでは第2部に続きます。